緊急事態宣言下でそれぞれの家庭で礼拝していただく手術礼拝も2回目を迎えました。先週は一人でしなくてはと肩に力を入れて緊張していましたら、総学者の田中姉妹が来訪してくださって本当に心強く思い、一緒に礼拝できたことを感謝しました。今週も総学者のユン姉妹が来訪してくださって一緒に礼拝することになりました。こんな経験は初めてですが、一緒に礼拝することがこんなに心強いものなのか、そのことを思うことができ嬉しい限りです。4月から使い始めた聖書教会共同訳では、今までのどの聖書でも中部と翻訳していた言葉を体の萎えた人、体の麻痺した人と表現しています。もともとの言語は麻痺とか萎えるとか、その症状を表す言葉でしたから、簡単に中部とすることは適切ではないと協議されたのでしょう。しかし脳血管障害を起こし、体半分に麻痺が残り、生活面で不自由を抱えておられる方々から、苦しいリハビリをしても思うように回復しないもどかしさを訴えられると、いつもこの聖書の場面を思い出すのです。私の父方の祖母が若くしてこの十分になり、小学生の夏休みに島根県の父の実家に帰ると、祖母はいつも横になっていました。一度だけ、本当にその一度だけ、祖母の調子が良かったのでしょう。歩いたら10分ぐらいのところにある豆腐屋さんに、祖母と一緒に夕暮れの中を手をつないで、ゆっくりゆっくり1時間ぐらいかけてお豆腐を買いに行ったことを鮮明に覚えているのです。その後のことはよく覚えていないのですが、体をゆすり麻痺した足を引きずって歩いている祖母の悲しさが迫ってきて、小さな子供であっても切なくて切なくてつらかったろうなと思い出すんです。そんなふうに、一昔前は脳血管障害で体が麻痺してしまう方がいかに多かったかと、そのことを思うと翻訳にも歴史を感じるのです。病や障害と罪について、その考え方として旧約の時代からその人あるいは先祖の罪によって病が与えられていることを考えられていました。一方主イエスは病や障害の原因を問うことなく、現実に差別を受け痛み苦しんでいる人々の心に注目し、因果応報の考え方を排除されました。先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですかと弟子たちが尋ねたのに対して、神の技がこの人に現れるためであると主イエスが応答された話を覚えていらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。しかしこのような考え方は昔の話として片付けられない中に私たちは生きているように思います。昨年の4月にこの教会に来て講演してくださった眼哲学外来の理事長、元順天堂大学病理腫瘍学教授日野沖夫先生の言葉を思い出すのです。先生は多くの方がなぜ自分ががんになったんだろう、何が悪かったんだろうと原因を追求されると話しされておられました。きっと今でも病気になる、障害を持つということの原因に罪を思い浮かべる方は多いのだろうと思うのです。逆に考えると、病気や障害を抱えて生産性を失う、社会から外されていく、その時原因がないと落ち着かない私たちがいるのかもしれません。だからこそ今、感染症の拡大によって身近な人の感染や死の場面に直面すればするほどに、私たちは祈ることが求められているのです。そのような環境に置かれ、さらに差別や偏見にさらされている方々に主の守りを祈りましょう。厳しい中で回復への道を精一杯生きようとする方々や、 医療現場で崩れそうに思いの中で必死で対応しておられる従事者の方々に主が共にいて励ましてくださるように祈りましょう。本日の聖書の箇所は他の福音書にも丁寧に記されていますし、聖書物語の絵本には必ず登場してくる有名なお話です。きっとよく知っておられる方もいらっしゃるのではないかと思いますが、少し物語をたどってみましょう。体の麻痺した人の友人たちはイエスという人が病を癒したり悪霊を追い出したりして傷んだり苦しんでいる人々への解放をもたらしている話を聞きます。彼らは相談して、なんとかこの大事な彼を主イエスのところへに運んでいきたいと願うのです。もしかしたらこの体が麻痺した人は遠慮し辞退したのかもしれません。病が与えられているということは、その人や先祖の罪によるものと信じられていましたから、人目にさらされることは苦痛でしかなかったはずです。しかし熱心な友人たちはその人を床に乗せたまま運んできたのでした。しかし大勢の人が立ち塞いで主イエスの前に彼を運び込むことができなかったのです。こんなに人が多かったから無理だよ、諦めよう、彼はすぐに弱気になります。しかし友人たちは諦めません。外階段を使って屋根に登り、屋根を剥がして穴を開け、病人を床ごと群衆の真ん中に吊り下ろし、イエスの前に置くのでした。ルカは瓦を剥がしと表現しています。当時のユダヤ社会の家には瓦はなく、1メートル四方の木組みの間に漆喰と干し草で丁寧に覆って屋根としたと様子です。剥がしてもすぐに修復できたようです。ルカは異邦人であったので、ユダヤ社会のことが詳しくなかっただろうと言われています。ベリベリベリと大きな音とともに、御座のようなものにくるまれて人が上から吊り下ろされてくるではありませんか。そこにいた人は、おおと驚きの声を上げたことでしょう。主イエスは友人たちの信仰を見て、上から覗いている彼らに向かって、人よ、あなたの罪が許されたと言われるのでした。罪の許しと信仰の問題について、主イエスは自分の大切な人を何が何でも主イエスの前に置こうとする友人たちの熱い信仰に応答して、人よ、あなたの罪は許されたと宣言されたのでした。ここでこの言葉に大きくつまずいた人々がいたのでした。罪を許すことができるのは神だけという教えを忠実に守ってきたファリサイ派の人々、また律法学者たちでした。彼らにとって主イエスの宣言は神を冒涜する行為でしかなく、そこに働かれる主の力を受け入れようとはしないのです。現代社会に生きる私たちは罪を犯罪としか捉えない時代に生きています。ですから完全犯罪という言葉があるように、見つからない悪行は罪ではないとされてしまうのです。そして自分で自分の行いを考えてみると、大したことはしてない、自分たちを罪とは無縁のものと勝手に思い込んでいるのです。しかし神を必要としない生き方、神なしに生きる人生こそ丸ごと罪的外れであり、その許しは主なる神でしかなし得ないのです。主イエスに出会うということ、主イエスを受け入れるということは、罪の許し悔い改めがなければありえないのです。それでもなお主イエスは体の麻痺した人に向かって、起きて床を担ぎ家に帰りなさいと新しい歩みを促して行かれたのでしょうか。そこには主イエスの彼に対する深い憐れみがつづらまれていると思えるのです。彼の今までの不自由さ、人々からの差別や偏見を思うとき、主イエスが心より主の力が働かれることを望み、癒されていかれたように思うのです。ルカによる福音書では、この場面から6章14節まで、 ファリサイ派の人々や律法学者と主イエスとの衝突が記されています。この当時のいわゆる宗教家と言われていた人々の考え方と主イエスの思いには根本的な違いがあることが明らかにされていくのです。そして読者は主イエスの福音の本質に触れることができるのです。神を冒涜するこの男は何者だ。罪を許すことができるのはただ神だけだ。主イエスは彼らの考えを見抜いて言われるのです。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。そこにいた宗教家たちも群衆も、罪が許されることより起きて歩けと命じられることの方が難しいと思っていたのでしょう。罪が許されたと宣言しても目に見える変化はありません。しかし起きて歩けと言って彼が歩けなかったら惨めなもんだ。そんなあざけりとも思える人をバカにした傍観者的な思いが渦を巻いているただ中で、主イエスは大きな声で命じられるのです。あなたに言う、起きて床を担ぎ家に帰りなさい。その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた床を担いで神をあがめながら家に帰っていくのでした。私たちの人生には病や怪我、あるいは障害を得る可能性に満ちています。年老いていくことを止めることはできないし、目も耳も足取りもいつか不自由になってきます。医学が発達して老人になってからも生きていく時代になりました。病が与えられ、病が癒されていることはいくらもあり、またそれが繰り返されることもあるでしょう。しかし、主イエスに出会い、主イエスの十字架と復活の出来事を受け入れていくときに与えられる罪の許しは一度きりのものです。だからこそ、主イエスに出会おうとする熱心さが、また徹底的に主に信頼することが求められていくのです。その中で、主イエスに出会い、罪の許しの宣言を受けて許されて生きる私たちがいるのです。ここにいる宗教家や群衆の人々と同じように、今日驚くべきことを見たという傍観者として生きるのか、あるいは主イエスを求め主イエスと出会い、その体丸ごとを委ねていく信頼で生きるのか。主イエスは隔てなく、誰をもあなたの罪は許されたと宣言してくださる方です。この方と生きる、この信仰を用いるかは私たち一人一人にかかっているのです。主はあなたの過ちをすべて許し、あなたの病をすべて癒す方、あなたの命を墓からあがない、あなたに慈しみと憐れみの冠をかぶせる方、あなたの望みを良きもので満たす方、こうしてあなたの若さがわしのように新しくよみがえる。